ですね、今ちょっと資料を貼ったんですけども、日本にはですね、K という名前のスーパーコンピューターが、あります。で、この、K というですね、コンピューターは国家プロジェクトとして開発されたんですけども、その開発責任者であった井上愛一郎さんの記事を目にしました。井上さんは富士通でコンピューターの頭脳にあたる CPU という部分の開発をされていた方でありまして、理化学研究所と合同でスーパーコンピューター、この K を開発された方であります。スーパーコンピューターと言いますのは、簡単に言いますと非常に優れた能力のあるコンピューターということであります。現在ではこの K よりも性能の高いコンピューターが世の中にはあるんですけども、一時この K 世界で、最高の性能のコンピューターであった時もあるくらい非常に素晴らしいコンピューターなんですけども、この下の写真といいますか、こちらがその K のですね、一部なんですけども、多分高さが2メーター何十ぐらいあって、それで床面積としては小学校の体育館くらいの広さが、あるようですので、コンピューターといいましょうか、もう設備といった方が良いかもしれませんけれども、コンピューターがたくさん連なっていて、でそれが一つのコンピューターとして機能しているというものであります。で世界にもたくさんのスーパーコンピューターがありますけれども、残念ながらそのスーパーコンピューターが使われている用途は核開発であったり、ミサイルの開発であったり、そういった軍事目的に使われることが多いようであります。しかし日本においては空力性能の計算、多分これ飛行機のですね、その形状であったりとか、多分そういったものに利用されているんだと思いますけども、空力性能の計算とか自動車の機能部品の設計であったり、そのような産業の発展にですね、とても寄与しているということであります。また地震の予測であったり、天気予報のその精度予測にもですね、貢献しているということでありまして、昔その百何十年前であれば、その本当に1行2行の天気予報しかできなかったものが、今では日本を細かくこう分断して、それぞれの細かな地域での時間ごとの天気予報もできるほど、そして今日5時ぐらい夕方から雨が降りますというと、本当にその時間ぐらいに雨が降ったりというようですね、天気予報の技術というものは素晴らしいなというふうに感じますけれども、私たちはそういった恩恵をいただいて歩んでいるわけであります。で、話は変わりますけども、以前この福音集会の中でご紹介させていただいたこともあるんですけども、京都大学に藤井聡さんという教授がおられます。で、この方の書かれた記事や動画を最近また見る機会がありました。で、藤井教授は都市社会工学というですね、あまり聞き慣れない分野の先生をされております。都市社会工学というのは何かというと、これまた説明聞いてもですね、よくわからないんですけども、持続可能で安全かつ国際競争力のある都市システムの創造を目的とする総合工学ということで、ちょっとかなり難しい学問だなというふうに感じるんですけども、この藤井教授ですけれども、2012年といいますので6年前に安倍内閣での内閣官房参与として防災に関わる担当を任命されております。そしてこの藤井教授はご自分がいろいろと研究されたことを国会において、そのある 防災に関わる提案として、話をされております。この表は藤井教授が、調べてネットに載せてくださっていたものを私がちょっとまとめたものになります。藤井教授は都市社会工学の専門家として過去に日本において発生した地震についても研究をされております。そして藤井教授によると東北地方でマグニチュード8以上の地震が起こるとその10年以内に首都圏で直下型の大地震が起こる確率が非常に高いということを話されております。具体的には日本史を過去2000年間遡ったときに東北地方で5回マグニチュード8以上というですね非常に大きな地震が起きているようであります。そして例外なくその東北地方での大地震の前後10年間の中で関東地方において大きな地震が発生しているということであります。1回目というのは869年平安時代に発生したマグニチュード 8.3 の地震であります。その9年後に関東地方で大きな地震が発生しております。2回目は1611年に発生した地震でありまして、この4年後に江戸地震というものが起きておりまして、江戸の町が大きなダメージを受けたようであります。で3回目は1896年の地震であります。その2年前には明治東京地震というものがありまして大きな被害となっています。4回目は1933年の昭和三陸地震というものでありますけれども、その10年前は関東大震災がありまして東京は壊滅的なダメージを受けております。つまり過去を検証してみますと東北地方でマグニチュード8以上の地震が起きますとその前後10年以内において東北地方で関東地方で大地震が 100% 発生しているということが分かっています。そして5回目というのは東日本大震災を引き起こしました2011年に発生したマグニチュード 9.0 の地震であります。この地震は過去に世界で発生した地震の中で6位に入る非常に大きな地震でありました。この地震によって大きな津波が発生しました。当時発生しうると考えていたその津波以上の想定外の津波の高さになったことによりましてその津波の被害などによって亡くなられた方また行方不明者の方が1万8000人以上というですね甚大な被害というふうになりました。過去2000年間において 100% 発生しているからといって今後も必ず発生するとは言えないけれども2011年の大地震を受けて関東地方において近い将来大きな地震が発生する可能性が高いことを想定してさまざまな備えをしていくということは賢明なことでありましょうというふうに藤井教授は語っております。関東地方やまた東海地方において大きな地震が発生する可能性が高まっているという話は新聞やまたニュースなどでも何年も前から聞いておりますけれども、こういったデータを 見ますと、2011年から7年が過ぎている今日、まさに今日大きな地震が起きても不思議ではない、そんな時代に私たちは生きているということを改めて感じました。またですね、首相官邸ホームページにはですね、災害を想定した家庭での備えということについて記されております。近い将来さまざまな災害が発生する可能性があるということから、政府は各家庭でこれこれの備え準備をしてほしいということを語っているわけであります。3つ書かれておりました。一つは家具の固定ということで、大きな地震が起きたときに家具がこう倒壊しますと、それによって被害が起きることもありますので、 L 字型の金具であったりワイヤーなどによって壁に固定してくださいということを進めております。また2つ目として、食料とか水分の備蓄について、食料非常食については3日分用意しておくということを推奨されております。水は1人1日3リットルということでありますので、4人家族の場合1日12リットルで3日分で36リットルということで、結構36リットルというとかなり大量のですね、水分ですけども、その3日間なんとかしのいでいただければ、政府が何かあったとしても救助するので、3日間は自力でと言いましょうか、そのコミュニティの中で頑張ってほしいと、そういう政府のお願いがここに書かれているわけであります。で、3つ目は非常持ち出し用のバッグの準備ということで、水であったり食料であったり貴重品であったり救急用品とかラジオとかタオルとか、そういった必要なものをですね、バッグの中に入れておいて、いざという時にそれをさっと持って逃げることが持っていくことができたらですね、それはとても役に立つもので、あります。で、皆さんのご家庭ではその3つの備えについてどれぐらい準備ができておりますでしょうか。備えあれば憂いなしという言葉はございますけども、今後起きうるということを予測をして、必要最低限の備えをしておくということは、私たちのその命を守る上でも大切なことであるというふうに思います。ここで聖書を開いてみたいと思います。アモス書の4章というところですけれども、旧約聖書の1503ページになります。旧約聖書の1503ページ。アモス書の4章の12節というところ、その中の最後の行をお読みします。あなたはあなたの神に合う備えをせよ。というこの御言葉であります。第3版の聖書ですと、旧約聖書は1568ページ、新約聖書は503ページありますので、合わせて2000ページを超えるとても厚い書物であります。そしてこの聖書は、人を作りなられた神が人に与えてくださったプレゼントであります。聖書の中にはたくさんのことが記されておりますけれども、この4章12節に記されております、あなたはあなたの神に合う備えをせよというこの言葉は、神が人に対して求められていることの中でも最も重要なことの一つであろうというふうに私は考えております。ここで語られているあなたの神とは、あなたが信じている神ということではありませんと言いましょうか。あなたが信じている神とは限らないということであると思います。人は昔からさまざまな神々を作り出してきましたけれども、 そのあなた方が作り出して拝んでいる、信頼しているそのあなたの神に合う備えをせよというふうに語っているわけではありません。宇宙をお作りになられ、そして生命が育むことのできるこの地球を作られ、そこにあなたの命を作られた唯一の誠の神、その神に合う備えをせよというふうに語られております。世の中にはさまざまな保険というものがあります。健康保険であったり、生命保険であったり、地震保険、失業保険などたくさんの種類の保険があります。それは毎日に備えたものであります。危険や危害の影響を最小限にとどまるようにしようとするありがたい良い仕組みだというふうに思います。しかしこれらのさまざまな保険に入っていたとしても、私たちの毎日の歩みにおけるその恐れとか不安というものは消え去るわけではありません。人の作り出す制度、仕組みというのには限界がありまして、どのような保険でもカバーしてもらえない領域があります。それはこの地上での生涯が終わった後の世界についてであります。人は地震などをはじめさまざまな災害に対して防災の対策を立てます。そして災害において人が命をなくすということは最悪の事態であるというふうに言えると思いますけども、聖書で扱われている死というのはその肉体の死で終わりではなくて、その死後の世界があるということを聖書は語っております。伝道者の書というところを開いてみたいと思います。伝道者の書の12章、旧約聖書1115ページになります。旧約聖書の1115ページ、伝道者の書12章の7節であります。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。私たちの肉体はこの世の生涯が閉じますと地に帰ると語られています。日本では火葬が一般的でありますけれども、もし土に埋める、土葬するならば、文字通りここに書かれている聖書の言葉通り、体はやがて腐り、そして土に帰っていくわけであります。また霊はこれをくださった神に帰ると語られております。この地球の中で数多くの種類の生き物が生きていますけれども、人にだけ神は霊というものを与えられました。ですから人は肉体だけではなくてその霊を持つものとして生かされておりまして、その霊によって人は神について考え、また永遠について考えることができます。人に似た動物としてよくチンパンジーであったり、そういった、猿の類の生き物がですね、とても、頭が良いと言われてはおりますけども、そのような、他の動物がどれほど知恵があったとしても神について考えるという能力は 与えられておりません。人だけがその与えられている霊によって神を理解し神を求めることができるわけであります。そして人は死にますと、その霊は霊をくださったお方、霊を与えてくださったお方である神のもとに帰ると語られております。別の箇所を開いてみたいと思います。今度は新約聖書ですけれども、ヘブル人への手紙の9章、新約聖書435ページになります。ヘブル人への手紙の9章の27節をお読みいたします。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている、このように記されております。人に定まっていることが2つあると書かれています。1つ目は一度死ぬことであります。これはこの地上での命が閉じる時のことを言っています。そして2つ目は裁きを受けるということであります。裁きと言いますと、その言葉の響きとして罰を受けるというその印象が非常に強く感じるんですけども、一人一人が死後神の前に出て審判を受けるというふうに聖書は語っています。そしてその審判での行き先は神と共に住まう天の御国か、神の恵みが全くない地獄かのどちらかであるというふうに聖書に書かれております。神は全知全能の神であります。どんなことでもご存知であられますので、私たちの心の中の思いをもすべて知っておられる方であります。ですので私たちがしたことだけではなくて、心の中に思ったことのそのすべてを神がご存知である場合に、自分の中には一つも悪いことをしたことはない、悪い思いも一つもないと言える人はこの世には一人もいないというふうに思います。幸いなことに、この誠の神は人が罪を離れて救われるための道を用意してくださいました。それはご自身の一人子であるイエス・キリストをこの世にお使わしくださって、そのイエスが人の罪の身代わりとなって十字架上で死ぬということであります。十字架の上で血を流されるということであります。私たちの罪をの滅びから贖い出すために、イエス・キリストはご自身の血潮という代価を払ってくださいました。またヨハネの福音書の14章というところも開いてみたいと思います。新約聖書の209ページになります。ヨハネの福音書14章の2節、これはイエス・キリストが語られた言葉であります。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。この地上にはどんな災害にも耐えられるような安全で恒久的な住まいというものはありません。形あるものはいつかは壊れ消滅していきます。今お読みしました14章2節の中でイエスは場所を備えに行くというふうに語られております。イエス・キリストが天国で備えておられる場所、住まいは 欠陥のない完全なものであり、そこに住む者に永遠に憩いと安らぎを与えてくださいます。14章の6節にはこのように書かれております。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私が道であって、また真理、そして命であると語られたお方、それがイエス・キリストであります。このお方はイエス・キリストを信じる一人一人にイエス・キリストにある新しい命を与えてくださると約束してくださっております。地上の生涯が終わりますと、すべての人の霊は神のもとに行きますけれども、そのすべての人の霊が天の御国、天国に入れるわけではありません。イエス・キリストを救い主と信じた者だけがそこに入ることができます。神が備えてくださった救いを拒むならば永遠の滅びしかないわけであります。アモス書の4章のところの12節、ここにもホワイトボードに書いてありますけども、あなたはあなたの神に合う備えをせよというふうに神は私たち一人一人に語ってくださっております。すべての人にとっての神、それは唯一のお方であります。この世界を作られたお方、私たち一人一人に命を与えてくださり、その命を保っていてくださるお方、それが神であります。私たちはやがてこの神に会うことになります。死後、神の御前に行って神に会います。その備えをせよと神は語られております。私たちの周りにはこの真の神を知らずに歩んでいる方々が多くいるかもしれません。しかし、そしてそのような多くの人が歩んでいる道を歩む方が楽かもしれません。しかし、神は私たちに語ってくださっています。あなたを失いたくないと。あなたは神に会う備えをしてほしい。そのように私たち一人一人に語ってくださっております。そして私たちが心を開いて、神ご自身とはどのような方であるのか、イエス・キリストとはどのような方であるかということを知りたいと願う、その心を持って神様に祈ったり、また聖書を読むときに、神ご自身はそのご自身がどのようなお方であるかということを示してくださるお方であると思います。それは聖書を通してであるかもしれません。またこのような福音集会であるかもしれません。またクリスチャンとの交わりなどを通してであるかもしれません。神を求める方に対して神はご自身を明らかにしてくださるお方であります。そしてそこで神に会うことができます。この神に会う備えをせよ。神が私たち一人一人に懇願してくださっていることであります。どうぞこの神からの愛の愛されているものとして神様に対して応答していくことをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。ありがとうございました。